サバラジオ。
はいはい
はい、
こんばんは。
おばんでございます。
もうなんかよくわからない、今日この頃。
寒いんだか暖かいんだかね。
寒いんだかぬくいんだか、
で
週末はなんかすごいぬくいみたいなことも言うてるし、
そのくせに雨降る言うてね。
あったかい雨とか言ってたで。
言ってましたね。
もうどうなってしまうんかね。
暖かかったら晴れろよ、本当に。
そうやな。まあまあ、それも確かにそうなんですけどね。
うん、
まあまあ、いいじゃないですか、ちょうど。ただ、この、今から寒なる時期に18度ぐらい行くっていうんやから、20度ぐらい行くって言ってたな。
マジですか。
関西、明日か明後日、週末やったかな。
うん、うん。
なんか、すごい天気が高くなると。
すごい。
いうお話なんで、なんか、体が参っちゃうってみんな言ってました、
ね。まあね、寒暖差で疲れる人は多いとは言いますよね。
テレビとか見てたら、体がもう、ついていけないです、はい、みたいなこと言ってたけど。
ね、夏よりマシマシ。
うん、んなことあるか、いう話ですよね。
そうですわ。
大丈夫、大丈夫、と思ってたんですけど。
そうそう。
うん。あれですね。
はい。
今週もやっていきますが、
はい。
先週収録、終了したぐらいから早いうちに先週収録してたんで、
はい、
それちょっと前ぐらいからなんかテレビで CM で、
はい、
なんかトヨタ 2000GT が走ってる CM 見ました？あ、見てないんか、テレビ。
うん、テレビってもう見たことなくて。
あ、テレビな、テレビって世の中にあるんですよ、
らしいですね。なんか噂には聞きますけどね。
テレビジョンっていうシステムが世の中あってね。
なんとい
ろんなドラマをやってたりとか、
ドラマ、
バラエティ、バラエティ番組やってたり、
バラエティ
ニュースをやってたりとかしてるんです。
ははそんなことは。
世間ではね。
ねえ。
で、まあまあ、それ、民放局っていうのがあって、その民放局っていうのは、タダで見れる代わりに、その、スポンサーっていうのがついてコマーシャルを流すんですよ。うん、
なるほど。
そのコマーシャル収益によって、テレビ局をな、成り立たせるっていうことをやってるんですけども。
そんなビジネスモデルは。
そう。でも今初めて知ったことだと思うんですけどね。
そうですよ。
そういう、その、雲をつかむような。
話ですね。はい。
いうような話。無から有を生むようなことをやってるんですけども。
ほう。
それで、多分、矢田部かどっかやと思うんですけど。
はい。
2000GT がブーンと走ってくるんですよ。
あの名車が。
名車を、わぁ !2000GT 走ってるって思って。
なりますよね。うん。
CG ちゃんと思って。
はいはい。
まだ走る車あんねんなと思ってね。
うんうん。
なかなかかっこいい 2000GT。オレンジ色の。
あ、オレンジに、ボンネットが、グリーンというか、なんというか。
目隠し、あれして、
アンチグリアね。
して、
はい。
眩しさ消すっていうやつ。
はいはい、アンチグリアですね。はい。
あれを塗装したやつが、バンコクわーって走ってるところに。
かっこいい。
トヨタの、LF かな。一番高い、トヨタの中でも高い。
レクサスね。はいはい。
レクサスの、LC やったかな、うん、?LF やったかな、なんかとにかく、うん、アホみたいに高い。
高いですね。はい。
グイーンとその、あれを抜いていくわけですよ。
はいはい。
2000GT を。
ええ。
で、それでブーンって抜いていくんやと思ったら、さらにその一番上のところから、全然見たことない車がビワーンって抜くんですよ、う
ん。YouTube で見たかな、そのコマーシャル。
もう YouTube で見てくれ。何度も。その CM があって。うん、何やこの CM、もうすぐ発表みたいなこと書いて。
はいはいはいはい。
と思ってね。見てたんですよ。ほんなら何があんのかなと思ったら、うん。
はい。
どうも新しい世代のトヨタ 2000GT ができるって。
ほう。
言うて、発表になりましたね。
まあ関係ない車ですよね。
まあ我々の、元には手には入らないんですけども。
ねえ、見ることも生まれだね。
まあ見ることもおそらくない、おそらくしく高い車やと思うんですね。
ですよね、きっとね、
うん。あくまでレースっていうのをベースにした、
うん、
新世代のトヨタ 2000GT。
ね。
ていうのを、エンジンは4リッターあるんですけど、
おお、
2000GT ちゃうんやっていう話なんですけど、
お前
4リッターの V8 のターボやったかな。
V8 ターボ、はあ、
V8 ターボ、いっちゃん高いやつで、620馬力やったかな。
ほえ、
普通に吊るしで600馬力よ。の、車が新しく出来上がった
んです。すごいでんな。
発表があってね。
はい、
あの、その、なんていうかな。すごい、お金持ちのところが、
はい、
最上級の、まあ、いわゆるトヨタの最上級スポーツラインを出したっていう、まあ、ことでもあるんですけど。
はいはい。
重要なところはね。
はい、なんでしょう。
うん。内燃機関を使って作ったってことなんですよ。
なるほど。うん。
エンジンカー。
モーターとチャームと。
今ここでエンジンカーなんですよ。
うん、うん。
うん、うん。なんか、それがすごい偉大なんですよ。
なるほど。まあ、現にね、EU の方でね、とうとうケツ割っちゃいましたもんね。
やめたっていう。
やめようぜってね。
じゃあもう無理無理無理、こんな無理無理無理無理無理無理っつって。電気無理。って言って、うん、電気はもう中国に任しとけっていう話になったよ、ね、
俺がうまいことやるつもりやったのに全然うまいこといかんがな言うてね、
中国にそそのかされて電気作ったけど、
ああ、
あ全然やんけこんなもん、お前止まるし
やっとるか、やっとるか
で、ね、でもともと俺らエンジン作ってたんちゃうんかいうことで、
そうドイツとイタリアが言うってそれはゴモと思って感じですよね、
はい、もうまさしくトヨタさん万歳の世界に入り出してるわけで、
うん、まあですわ、
うん、だからそのトヨタとしてはまあ電気もやってる、ハイブリッドもやってる、で、
うん、
内燃機関もなくさないっていう、
うん、
これ偉大なことやと思うんですよ俺。
そうですね、結局ね、
うん、ハイブリッドでもないわけやからね、
うん、
ここで出すのはハイブリッド出してもええぐらいやけど、
まあそれはそうですね、誰も文句言わない、
全然ハイブリッドじゃないV8 ターボ。
いや、すごいな、
今の時
ね。V8? V8 ってね、あがめようですわ、ほんま。
いや、ただ、すごいエコカーにはなるらしいですよ。
ほ、というと、燃費がめっちゃいいんですか。
ね、空力。
うん。
空力をすごくよく研究されてて。
ほう。
うん、エンジンにあんまりロスがないというか、
へ
エンジンにすごい優しい車に仕上がってるんですって。
へぇ、
しかもエンジンマウントをすごく落として、低重心にして、
はいはいはい、
なんかすごい、なんかそれぐらい、それをすることによってすごい、なんか燃費が良くなるとか、なんかそういうのらしいです
わ。マジですか。
クリーンエンジンって、クリーン排気みたいな。
まあね、エンジン自体の効率もさぞやいいんでしょうな。
そう、だから、もう、資格なしですわ、もうトヨタさん。万歳。もう、やっぱ世界一のメーカーやね、トヨタって。
ね、乗ったことないけどね、ろくに。
まあ、でも、カローラでも乗っときゃ、それでもいいじゃないですか。
昔ね、職場でファンカーゴあって、ちょっと乗ったことあるぐらいですわ。
トヨタファンカーゴね。
そう。
あんなんとか、トヨタの、ほら、なんか、なんとかボックスとか乗っといたらええやん。
ああね、うん。
営業さんが。
プロボックス、プロボックス、名車。
プロボックス。あれでもトヨタですよ。
そうですね。
うん。だから、まず、要は、一番下の階層から一番上のところまで、何でも対応しますと。
すごいですね。
まあ、作ってないな、あ、そうか、トラック作ってないなと思ったら、そうでもない。日野トヨタやんね。
日野はトヨタでしたっけ。
日野は確かトヨタの持ち物のはず。か、大株主のはず。
あと、スバルもですわね。
あ、スバ、あ、そうか、そうか、GR があるもんね、
うん。
GR じゃないわ、あれがあるもんね。ボクサーは持ってるもんね。
そうですね。
BR か。
B、BR、B やったっけ
?B、なんとかじゃないの。
うん、なんとかありましたね。はい。
なんか、86と同じようなやつ。
同じ格好してですね。はい。
エンジンだけ違うっていうね。
うん。
うん、やつとかもありますから。
はい。
うわ、今なお、ここへ来てエンジンカーで、こう、構成をかけてくるトヨタ、かっこいいなと思ってね。
ね、スーパーカーですわね、ある意味。
うん、あともう他のところとかから出てくるスポーツカーなんて全部もう、まあ、ホンダなんてまず持ってハイブリッド出してきますし。
うん、そうでしたね。
うん、日産なんてもう虫の息ですし。
もうね、この差はどこで。
GTR 次の GTR もおそらくハイブリッドか電気かって言ってるから、
うん、あ、 GTR 出せるんですね、よかった。
GTR、 いやまだ分からんですよ、あの出すんかどうか、もうなんか、なんかで見たのは次は GTR はいよいよハイブリッドになるんじゃないかと、まあただ日産ハイブリッドの技術遅れてるやんと思ってるんですけど、
なんかね、
パテント全部他のところが抑えてしまってるから無理やんと思ってるんですけど、ホンダにも逃げられたし、
そうね、
だからもうなあすごいなと思って、
確かにね、
なんかすごい、だからそういうのもありながらそういう CM とか見てるとこう、はい、喜びもひとしおというんですか、喜びもひとしおっていうか、なんかうーんってこうなんか
考えがね、考え深いってやつですね、
はい、かっこいいスーパーカー作るよねと思ってね、
よっぽどホンダよりスポーツカー作ってますからね実際。
せやねんな、ホンダのはやっぱりちょっと小柄っていうイメージホンダあるから、
まあメーカーとしてはね、
GT カーとはいえもうそんな NSX ぐらいのもんで、
NSX か S660 あるみたいな話ですからね。
そうそうそうそうそうそう。まあシビックなんかもスポーツカーに入れればよ。
まあでもなんって気はしますけど。
まあボーイズレーサーと言われるぐらいの感じやから、それでも入れれば、まあ多少スポーツカーかなっていう気はしないでもないんですけど。
まあ今やボーイ買えませんけどねシビック。
買えないです。あのシビックのしかも早いやつなんだタイプ R なんだ、あっという間に発表と同時に完売するし、
ね、おっさんも買えないですよ。
あ、おっさんもうまあまあ高いんでしょシビックのタイプ R、
もう
1000円ぐらいしてるんじゃあれ
バッカみたいな値段でしょ確か、
あ高い、昔の300万円台で買えたシビックとは違いますからね、
あらもうほらもう
安い安いシビックとちゃいますから、
ちゃいますちゃいます、
あだからねそのスポーツカーニーズって今のほらあの会長さん、トヨタの会長さん、トヨタなんとかさんって前まで社長やってたでしょ、
はい、
あの人がレース好きやから、
そうですね、そういうブランドイメージで今推してますもんね、
そういうスポーツ寄りな、スポーツ寄りなね、ことばっかりやってて、なんかいろいろかっこいい車ね、そういう GT カーみたいないっぱい出してきて、
ラリーだなんだっつってね、
ラリーもやったりとかね、
ね、
してますから、ヤリスなんかも見ててかっこいいしね。
GR ヤリスね、
やっぱりトヨタやわと思って。思ったりする今日この頃。
そうでしたか。
もし車を買う機会があれば、俺はトヨタを買おうと。
お
お、思ったりしますよ。
思うのは自由ですからね。
思うのは考えるのは別に自由じゃ
ないですか。はい。
ですんで、もうトヨタ。やってくれるなと思ってね、
まあ、まあそういう意味ではね将来夢があるというかね、
そうそうそうそうそう、なんかまだまだエンジンカーは続くよっていう、ね、言ってくれてるところが、はい、実にいいところやったなっていうニュースをね、見たもんで、
頼もしいですね、
ちょっと、今日のオープニングでお話しさせていただきまして、
はい、
今週のサバラジオ始めていきたいなと思います、
はい、そうですね、
はい、それでは皆さん今週もよろしくお願いします。
はい、お付き合いください。
サバラジオ。この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね。
はい。
今週もサバラジオを始めていこうかと思ってるわけなんですが、
はい、
ね、まあいろいろと、ご紹介をしたりだのなんだのとかやってるわけで、
はい、
今週は先週が書き込みやったもんで、
そうでしたね、
今週は、メールと、
はい、
はい、メールももうそろそろなくなります、
あらあら、
はい、もういよいよ今日紹介分ぐらいでなくなってしまうので、
はい、
皆さんもしよろしかったらなんだかんだとメール書いていただけますと、
そうですね、
はい、紹介のしがいもございます、
はい、今がチャンス、
はい、でまた28日ね、いよいよ来週でございますけども、はい、サバラジオエレジーということでイベントやりますんで、そこでも、まあ、もしメール送っていただければ、
はい、
イベントでは優先的にご紹介しますんで、
はい、そうですね、
はい、よろしくお願いしたいなというふうに思っております、
はい、お待ちしてます、
はい、いうことですので、今週も、おメールの方を紹介していきたいなと思うんですが、
はい。
今日いただいたのはですね、
はい。
グリーンさんでございます。
はい。
はい、シャドウ総帥様、よもやい様、いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
初めてメールいたします。グリーンと申しますと。
はい。はじめまして。
グリーンさん。あ、緑と書いてグリーンですね。
そうですね。
グリーンと書いて緑ですね。
はい。
ね、どちらでもいいんですけど。
はい。
最近、全体的によもやいさんのテンションが下がり気味なように聞こえるのですが、心配です。心配されてるやん。おっさん心配されてもうてるやんか。
あら、嬉しい。
それではお二人ともお体に気をつけて、これからも楽しい放送を続けていただければと存じます。
はい、ありがとうございます。
テンション低いんやって。
そうですかね。普段通りですけどね。
いや、わからん。わからん。いや、ね、それは、
はい、
俺ちょっと、昔のやつも全部持ってますから、
はい。
ちょっと昔のやつちょっと聞いてみようと思って、この前ちょびっとだけ聞いたんですけど、
はいはい。
もう全然、声の張り方が違う。
どういうこと？どっちがどうなの？
若いね。声がやっぱ若い。
そらしゃあないですわ。
今はもうガレガレ。もうなんかもうカスカスの声してますわ。
カスカスのカスカスで。
だからね、人間十何年も経つと声の質も変わるってのもんや
ね。それはね、声質ぐらい変わりますよ。うん。
ああ、じいさんみたいな声になってきてますけども
。なる。うん。
うん。まあ、それはいいじゃないですか。テンションの問題じゃないですか。
はい、テンションな、はあ。
テンション低いんやって、なんか思んないことばっかりなん世の中。
まあ、そのおもろいこと
ばっかり、ね。ぶっ殺すってなってんの、みんな。
ね、面白おかしいことばっかりじゃないですけどね、それは世の中ね。
なんかほら、最近ほら、やっぱり50代、60代あたりの気候が目立つじゃないですか。世間的には。
まあ、常にありますね、そういうことがね。
あ、これまた50代ちゃうと思っても案外50代バッチリ当たるじゃないですか。
ね、ありますな。
30代のやつがやったって聞いたらたまにへえ珍しいなと思うぐらいで。
やる気あるな、言ってね。
おお、そうなんや。って思うけども、だいたい50代、60代一番腐ってるところ。
まあ、腐りどころですかね、そろそろね。
やっぱり腐り切るところやからね。そこなんじゃないですか。今がこの超えないといけないところなんじゃないですか。
ね、ここを腐らずにね、乗り切るかどうかというところでね。う
ん、まあ別にテンション低いとは言わないけども。別に普通やと思いますけど。
普通の通りなんですけどね。
全然、なんか何やろな。
はい。
元気なく聞こえたんかな。
うん、たまたまそういう風になった時あったんですかね。
まあ、これ、撮ってんのは、やっぱりほら、一日の終わり際に撮ってますから。
そういうことですね、はい。
あ、もう、これ終わったら寝るだけなんで。
はい。
そら、ちょっとね、疲れてる声、お疲れ気味っていうのもあるかもしれんよ。
たまにね、都合で、日曜日の、まあ、夕方とか撮ったら、なんか結構、ハキハキしてるなって、我ながら思ったことはありますね。
うん、そう。先週とかはあれ早い時間に撮ってるんで、元気なんですよ、これ。
な気がした。うん。やっぱ平日のね、夜よりも日曜の夕方の方が、やっぱ元気なのかと思いましたよ。
やっぱりね、人間っていうのは明るい時間に生活する生き物やから。
うん、基本がね。
夜暗くなるとやっぱそれなりにテンションも下がるんですよ。
落ち着きが出るいうことですよね。
そう。なんかもう、トーンの低いね、ぬかるみの世界みたいな。
うん、そう。
昔のね、最近また鶴瓶さん一人でやらはりましたけど、いや、あったんかな、もう放送あったんかな、
そうなんですか、
よくわかりませんけど、
はい、
新の新先生亡くなったんでね。
はい、それはね。
だから、ぬかるみの世界とか当時も聞いてたけど、
うんうん、
むちゃくちゃテンション低いからね。
あ、そうなんや。
もうほんでボソボソ言うだけですよ、二人で。笑福亭鶴瓶さんのバーンと弾けてる、
はい。
元気な感じじゃないんですよ。
はあ。
二人でボソボソ、話すだけのラジオなんですよ。
うん、うん、うん。
だからそういう使い分けもできてるから。
まあ、そりゃそうですよね。うん。
ああ。そういうことなんちゃいますか。
そういうことなんや。
そういうふうにみんな、取られてしまうんじゃないですか。
うん。
うん。大丈夫、元気よ。で、裏でそんなことが、私生活でそんなことあったとしても、
はい。
そういうことも、出しちゃダメ。
うん。ね。その辺
出しちゃダメですが、出さない。
ね。
もう。うん。 それぐらいのテクは身につけとる。
十何年やってますからね。はい。
十何年やって、もう、あれですよ。
はい。
涙を隠してですよ。
うん。人を切る
んですよ。辛いことが、辛いたことがあったって。
うん。苦しくったってね。
やっとりますよ。
はい。大丈夫です。
はい。だから、大丈夫。グリーンさんが心配するほどもヨマちゃん元気なくはないんで。
大丈夫です。はい。
うん。大丈夫、大丈夫。こんなおっさんやと思ってくれたら大丈夫ですよ。
ね。もう最近はリュウマチが痛いだけのことです。大丈夫です。
そう。リュウマチ痛いんちゃうか、ほんなら多分。
その時は。それでなんかな。
どっかかんか体は悪いからね。
もう我々ぐらいになってくるとね。そこはね、もうしゃあないんで、はい。
うん。なんで、そこ、あんまりテンション高くはいけておりませんという感じかもしれませんが。まあそこら辺ご容赦してください。
落ち着くと思ってください。
ということでね、はい、お願いします。
ありがとうございます。
はい。お次はですね、暴発デュークさん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。総帥さん、よまえさん、お世話になります。お世話にしてません。
はい。
お世話なんて何もしてません。暴発デュークです。
はい。毎度です。
総帥ラジオを聞くため、今しめを解き。
はい。
うん。初めてこの手のサブスクに課金をしました。
ほう。
ああ、総帥ラジオの、なんか知らんけど、なんか、お金を払、うん、毎月お金を払うと聞ける、ゾーンっていうのがありまして。
ほうほうほう。
ちょっと僕も全然知らなかったんですけど。
うん。
僕はもう全部タダで出してるつもりやったんですけどね。なんか知らんけどお金がいるところポチってやってもうたみたいなんですよね。
はあ、はあははあ。
うん。だからそれ直し方わからんから。
直し方って。
あ、そう戻し方がわからないんで。
うん。
サブスクっていう形で立ち上げまして。
はい、素直に言おうよ。
ああ、そのサブスクをね。入会していただけますと、月々380円になっておりますんで。
あら、お安い、
びっくりするわ、ほんま。
ねえ、こんなすごいことが。
ほんまやで、もう牛丼も食われへんで、ね、380円。
そうですわ。
ああ、そんな、たったそんだけのやつで、うん、昔の過去音源と、月々、うん、もう一つ、総帥ラジオ2週間に一遍流しますけど、
はい、
無料版はね、
うん、
その、もう一つ、次の週には、サブスク版っていう、もう一つ取り下ろしのやつ。
おー、すごいすごい。
だから、その、サブスク版登録しとけば、毎週聞けるわけですよ。
うん、つまりね。
新作が。
はい。
はいはい。そういうシステムを作りましたんで。ね、皆さん、ぜひ。ね、なんやろな。おじさんたちって結構課金って言われて急にガーって縮こまる節があるから。
う
ん、
そうですね。うっとってなりますからね。
課金や課金。もう何でも課金。もうダゾーンもみんなもう切るやろ、うん、
切るんや。
ダゾーン F1 なくなるからもう終わりでしょ、なくなるから終わりやから、もうそのダゾーンで、うん、どうせ4000円くらい払ってるんですよ、ダゾーン。
ドーンとね。うん。
ああ、それやったらもうその4000円切るんやからもう380円くらいくださいよ。
もう桁違いですわ。
ああ、もうお願いしますわ。もうそれね、一生懸命やってください。
ね、
一生懸命に登録お願いします。
ね、そうですね、やたたかい手を、はい。
僕のやる気にもつながりますんで、お願いしたいということなんですが、今後も期待していますので、よろしくお願いします。というのは、総帥ラジオね。はい、ね、ありがとうございます。
はい。
ところで、お二人にお伺いしたいのですが、
はい。
はい。茶碗蒸しにうどんを入れますか？
ほんまに変わるな。
もう話がぐるっと変わりまして。
一気に変わりますね。はい。
はい。私は亡き母が淡路島出身で、
うん、ほう、
茶碗蒸しの底には必ずうどんを敷いて調理していたので、
はあ、
かなり大人になるまでそれが当たり前だと思っていましたし、
うん、
入っていないものを食べると何か物足りない気分にさせられる習慣が身についてしまいました。
それはおっしゃる通りですね。
お二人の地域ではどうですか？
うん。
追伸、お祭りわっしょいラジオの頃の総帥さんとは随分と声が違うんですね。別人かと思いました。さっき言うたのと一緒ですよ。声変わってますもん。
やっぱ変わってるんですね。素人はね、
10年ぐらい前やったら全然若い声してますもん、俺。
もうね、そして素人ですからね。
40ぐらいの。いや、素人って、なあ、素人かもしれんけど、ここまで声変わるっていうぐらい、俺でもびっくりするぐらいやから。
いや、でもね、声優さんとかね、ラジオパーソナリティで声変わった気がしないじゃないですか。
あ、そうやね。うん、野沢雅子さんとかずっと声やもんね。ね、
どういうことやねん、ね。
ザンボット3の時代からずっと声してるから。
ザンボット3。
ずっとあの声でやってるから。
そうですね。
偉いよね。ああいう人のケアがやっぱり。
あるんでしょうね、そういうね。
野沢雅子さんだって特にもう90ぐらいでしょ、あの人。80超えでしょ。
もうそんな言ってますかね、確かにね。
言ってるんですけど、あの人滑舌を調整、うん、調整するっていうか、はいはい、多分やってるんでしょうね、あの人。
うん、プロの技があるん
ですかね。おばあさんの声にならないんですよ。
はいはいはいはいはい。
滑舌いいんですよ。浜村淳さんとかも90ぐらいじゃないですか、うんうんうん。もうボロボロじゃないですか。
かなりね。
もうじいさん、聞いただけでじいさんの声って分かる。
うん、そうですね。もうね、暗いもんならんぐらい。
うん、ほんでもう野沢雅子さんは、その、なんか途中で詰まったら、おやいやいやってこう、ろれつが回らんような感じ、あの人全然ないんですよ。ちゃんとやってる。偉いわ。
すごいっすな、やっぱ。
飯の種やから、やっぱりちゃんとやるわ。
もうこれ一つですからね。
すごいね。
で、うどん
ですか。で、まあまあ、まあ、それはいいんですけども。はい。茶碗蒸しの人はうどん引くんやって。
初めて聞いた。
やらんよ、
んな。うん、聞いたこと、やったこと、食べたことあります？そんなん。
あるわけないでしょ。茶碗蒸しも俺あんま好きじゃないからね。
まあ茶碗蒸し好きな男はあんま少なそうな気がしますけどね。
茶碗蒸しが出てきたら俺、うん、あの柏の煮たのあんま好きじゃないんですよ。
あ、そうなんですね。
柏入ってるじゃんあれ。
うん、入ってますな。
柏だけは取って、
はあ、
外出してあれ、
うん、
家族にあげて。食うてって言ってあげて、
はい、
あと卵の部分だけをこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、あのちょっとずつ食べないんです俺、
うん、
ぐちゃぐちゃにして食うんですよ。
ゾゾゾゾゾみたいな、
なんともマナーの悪いスープみたいにして食うっていうね、うん、
ずるずるってやるのね。
ああ、もうこの行儀の悪さやから。淡路島ってうどん引く風習はあんねん。
いやー、初めて聞きましたね。
いや、俺も聞いた。そんなんある？うどん引いたら。
ねえ、なくなってまいそうですよね、なんか。
え、どういうこと？なくなってまうっていうのはどういうこと？
あの、麺としてうどんって太いじゃないですか。どのぐらいの太さなんかわからんけど。
まあまあ、そこそこ、淡路島やからあんまりがっちりした、この、その、腰のあるうどんではないと思う。
ないのかな？四国とやっぱちゃうのかしら。
関西系の丸うどんみたいな。ブヨブヨの感じ？
なのかな？
ああいう感じ。でも、その、ほら、そのためにうどんを煮込むわけでしょ？
そうですね。うん、
茶碗蒸しのために。
はい。
余ったうどんどうすんだろうね。どの茶碗にもそんな、ぎっちぎち入りませんよ、そんな。
一人前のやつをみんなで等分にあってやるんちゃいます？
下に引くんでしょ？
そうそうそうそう。だから、一つ
下に引くぐらいやから、一、うん、本ぐらいですよ、そんなピロン
って。一本って。
うどん一本な？うどんビューって引っ張ったら一本になるやん。
何のまじないですもん、それ。
いやいや、だからそれぐらいしか量的に入らないっすやん。
まあ、一つまみ、ちょっと切ったやつ入れるんかな、みたいな気はしますけど、確かに。
そうそうそうそうそう。それぐらいのもんですやん。
うん、そう思う。
から、それ余るやん、絶対うどん。
そうですね。うん。
そのうどんはどうせ、うどんとして、後で、おかんなりが食うんやろか。
そこは、防波とリュークさんちが、大家族なのか。
ああ、それでね、7つ、10個ぐらい作れる。
そうそうそうそうそう。
全然10個ぐらい作れるから。
ええ。
それって感じなのかね。うん。何分やったことがないんで。
食ったこともないし、聞いたこともないですわ。
まあ、その地域の風習ってやつなんやろな。
まあね、いろいろあるでしょうね。
そういう料理方法、まあ、うん、聞いたことのないような食い方するところって。ありませんやん、まあね、同じ食い物でも
家庭ローカルはいろいろあるでしょうからね。
いやでもこれやと淡路島近辺はやってるみたいな感じやで、これ、
うん、そうですね、出身でって書いてますもんね。
ああ、ほんで暴発ディクさんは違うあの県におるかもしれんけど、だからこれやったら淡路島大体うどん引いてるって感じやん。
うん、うどん茶碗蒸
しってことな
のかな、茶碗蒸しに淡路
島では。うん、からいやそれはどうやろう。でも俺は今まで どっかで茶碗蒸し食った時に、あ、うどん入ってるって思ったことは一
回もない。まあ一品食ってみたいないうぐらいですね。
まあまあ合わんことはないと思うんやけど。うん、
確かに。
うん。とそれはもううどんを卵で固めたうどんやからね。
まあそれはそうですけどね。
うどんっていう食い物に変わっていくから。
うん。
うん。どうすんの？もともと茶碗蒸しってあれご飯のおかずなん？なんなんあれ？
まあでも普通に出てきますよね。あれ何のおかずにもならんと思うんですけど。
いや、飯と一緒に食いますやん。
うん、聞いますけどね。
飯と一緒に食うけど、飯と晩飯とかに出てくるけど、茶碗蒸
し。出るでしょ、おかずに出ますでしょ、
まあ、メインディッシュではないし、
うん。
飯のおかずでもないわね。
ちょっとあれでご飯が進みませんよね。
で、酒のあてでもないんですよね。
ないでしょ、酒のあてじゃないですよね。うん。
一品料理ってこと？
なんか寒い時はなんかこんなん出るみたいな気はしますよね、なんかこう。
茶碗蒸しという独立した食い物ってこと？じゃあ、出す必要はあんまりなくないっていう話だけど。
でも出し、でも何か母親というのは茶碗蒸しを出したがる気がするんですよね。
茶碗蒸し出したって、まあそれが、例えば汁物の位置だとしたら、で、味噌汁も出しますやん。
味噌汁と同時に出るかな。
今日は味噌汁に代わって茶碗蒸しよなんていう話聞いたことないで。
でも味噌汁出たら、じゃあ茶碗蒸し出たら味噌汁出なんちゃいますか、やっぱ。
そうかな、うち出た気するけどな。
おすましぐらいちゃうかな、先生。
あ、おすましな。
例えばですけどね、まあ、
寿司と一緒に食うもんか、茶碗蒸しって。
回転寿司、回って出ますよね。
ある、ある、ある。茶碗蒸しある。
うん。だから、それはありですよね、確かに。
寿司&茶碗蒸しってことか。
だから、チラシと、茶碗蒸しみたいな。
ああ、それ、やとしたら、まあまあ、うどん入ってても不思議ではないかな。
まあね、まあ、しっくりくるかな、まだ。
しっくりはけえへんけど。まあまあ入っててもいいんちゃうぐらいの感じ。
まあまあ別
に。うどん入ってるわって思ってもまあ食えるぐらいの感じ。
もちろんね、そりゃ。
何ですかこれって言うてまうけど。
へえとは言うかな、やっぱ。
なんかそこに入ってますけどって言って。それはうどんよって言われるんちゃう。うどんはあってなる。
なるね。よその子はね。
そうそうそうそう。だから、なんかそんな、入れる地域、あるんかな、ないよね。
まあね、何かにつけそういうのあるんでしょうね。
って言いながら、俺もローカルでなんか変わった食い方するもんあるかなって思うけど、そんな、ないな。
そういうね、家庭内の料理って別に比べんから分かりませんよね、あんまり。
家庭ルールは分かるんですよ、別にみんなはそれぞれアレンジして作っていく味やから。その地域で違う食い方みたいなやつ。こんな風にして食いまんねんみたいなやつ。
すき焼きやったら、割り下は使わないとかね。
ああ、俺なんか今は割り下しか使わないけどね。
ああ。
いっちゃん簡単にできるから、すき焼き。
割り下なんざ、東の方の食い方やろうというね、あるでしょ。
いや、でも割り下うまいで、割り下で食うたら。
それは。
まあまあまあ、うちの実家では、昔はそんなすき焼きのタレなんて便利なもんなかったもん。
なかったでしょ。今、鍋の
タレ、
鍋の元はなんぼでもあるしね。
みりんと醤油と、まあ、おつゆみたいなのと、砂糖でやってたかな。
うちは醤油と砂糖のみでしたよ。
醤油と、なかなか硬派やね。
醤油と砂糖だけ。
硬派な好き。それって、割り下は割り下っていうか、その、汁は、
なしなし。
あれから出てくるやつ
白菜ね。
白菜から出るやつ。
そうそうそうそう。
おつゆ、
そう。だから、肉入れる、白菜入れる、まあ、なんだ、他に入れる言って、それに醤油と砂糖、ザーってやって終わりですわ。
まあな、すき焼きっていうぐらいやからな。
2じゃないんですよ。そうですね。
2じゃない。牛肉2じゃないから
ね。ないですからね。
はあ、そういう、まあまあまあ、まあまあ、そういう食い方が分かれる件もあるんでしょう、
その程度ですけどね、逆に言うたらね。
いやいや、そんな程度ですよ。なんかたまに、なんか思うけどすぐ忘れてしまうんやけどね。
はい。
まあ、あれかな。俺、大人になるまで卵かけのカツ丼食ったことなかったぐらいの話で。
なるほど、ね。
あったんですよ。僕の地元にも卵かけのカツ丼はあったと思う。
あるでしょ。それは食堂行ったらあったでしょうよ。
あったんでしょうけど、
はい、
食うのはソースカツ丼しか食べへんかったから。 大人になって卵かけのカツ丼って、うん、うわ何これこんなうまいのと思って思うぐらいの
あのメジャーではなかった。
全然俺の中でんのね。
へえ。
メジャー感はなかったっす。
普通の親子丼とかは？
わあ。ああまあ俺煮た柏が嫌いなんで。
あそうやったそうやった。
煮た柏が嫌いなんで親子丼で、まあでも。どうやろうな、卵丼は食ったことあったかな。うん、
他人丼もあるでしょ。
他人丼なんてそんなシャレたもん食ったことないですよね。まだ日本に届いて、来てないですよ。子供時代なんて。
そんな福井まで、福井まで到来、伝来してなかったんですね。
で、牛丼も俺大人になってから食ってるもん。
まあ、牛丼はだって初めて食うの吉野家でしょ、やっぱり。
あれ他人丼みたいなもんでしょ。
だってあれは、あの、なんですか、乗ってるのにとって卵使うんじゃないですか。
いやでも卵かけて食うやん牛丼。
食うけど基本は別に牛肉に玉ねぎにだけですやんあんなもん。それをちゃっちゃっと入れるだけでしょ。
数のもんはね。
うん。あんまり家で家庭料理じゃない気がする。うん。
うん。まあでも作ってくれる人もおるでしょ他人。
うん。まあそういうもんねもちろんあるでしょうけど。
お料理上手なお母さんは作ってくれるでしょ。
うん。でそれやったら家庭料理としては。牛丼よりもああいう親子とか他人丼の方が出てくると思うんですよね、感じとしては。
ああ、そうやね。うん、キツネ丼は好きよ。
キツネ丼というと肉の代わりに、あの、厚揚げってこと？
揚げ、うん。厚揚げじゃない。揚げ。
お揚げさん。はいはいはい。
まあ、薄揚げって言うた方がいい。あれが乗ってるんですよ。うまいよ。キツネ丼。なんか京都で絹笠丼っていう名前に変わったりとかいろいろ変わんねんな。
やっぱローカルネームがあるんでしょうねそれぞれ。
うん。
この葉丼とか聞いたことあるの？
あこの葉丼ねかまぼこね。
うんうん。
かまぼこ系の、うん、あの卵をとじね。
うんうんうん。
まああれもうまいっちゃうまいですけど、ね。
うん。
うん。そうですかそういう変わったもんっていうのはありますけど。
うん。
地方地方でね当たり前と思ってる丼が全然他のところでなかったりとかしますから。
まあそれはそうですね。
うん、それはそれで皆さんなかなかいろいろあるんじゃないかなと。
まあね、ソースカツ丼なんてもんは確かにメジャーではなかったですね。
まあまあまあ、日本、つつ裏ちょこちょこはあったりとかするんですよ。
うんうん。
なんか新潟にもタレカツ丼ってあったりとかするっていうか。
新潟ね。
うん、ソースじゃないけど、タレなんやねと思って。
なんか加工側のカツ飯みたいなのもあるしね。
あ、カツ飯な。カツ飯とか食ったことないですけど、うん、なんか食ってみたいですけどね。
ぜひぜひ。
うん、まあそんなとこですか。
ですか。
いろいろ変わったものあるんでね。
うん
まあ、ただ茶碗蒸しにうどんは言えません。
うん、初めて聞きました。面白そうですね。
まあ淡路島という非常に近い地域なんですけど。うん、
隣ですけど。
お目にかかったことがございませんと。
うん、淡路で茶碗蒸し食ったことない。いっぺん回転寿司で頼んだら出てくるかな。
いやうどん入りは出てこないでしょ。
どうやろう。
そんなルールがないからもうすでに。
いや淡路島で淡路島で
淡路島で頼んだらな。
そう
あるんかもしれんね。
うん、
うん、まあまあいっぺん淡路島の回転寿司でも行ってちょっと頼んでみてくださいよ。
はいそうします。
はいそういうことですね。行くチャンスがあったら僕もちょっと考えてみますはい、いうことですんで、
はい、
これで今のところうち来てるおメールはなくなりましたんで。
ああ消えましたか。
あのまた絶賛募集しておりますんで、
はい
まあ、どんなしょうもないことでも結構ございますので
しょうもない言うて、
はい、なんかいろいろ送っていただけますとご紹介できますので、はいはい、よろしくまたお待ちしておりますと、
はい、即採用です
ということでございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
つぶやき。ここではピアノの仕事人がピアノと日々の出来事をつぶやいていきます。皆さん何か面白い話ってありますか？毎週火曜日0時配信。今日もガツンと頑張っていきましょう。